皆様こんにちは、本日はお忙しい中 Windows Developer Days に、ご来場いただきありがとうございます。こちらのセッションではですね、 Windows 7、 Windows Server 2008 R2 アプリケーションの Windows 8互換性対応ということで、テーマとして、見ていきたいと思います。私 NEC ラーニングの杉岡と申します。マイクロソフト認定トレーナーとして活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマは互換性ということなんですけれども、この互換性というのは新しい OS がリリースされたときに必ず問題になるものですよね。既存のアプリケーションが新しい OS 上で動作するかどうかを検証して、動作しないとすればそれは対応していくという必要があるわけです。で、今回はですね、アプリケーションの Windows への移行というのを考えて、 Windows 8への移行というのを考えていくわけですけれども、そういったことを考えた場合に、いくつかのシナリオというのが考えられると思うんですね。まず一つ目がですね、 Windows 8で現在実装されているデスクトップアプリケーション、これを Windows 8でもそのままデスクトップ上で、デスクトップモードでですね、実行させるというパターン。あとは Windows 8ですから、デスクトップアプリケーションをメトロスタイルに置き換えていくというのも考えられると思います。これは Web アプリケーションにも言えますね。現在 Windows 8用に、実装されているその Web アプリケーションを8でも Web アプリケーションとして提供することも考えられますし、これもやはりメトロでですね、クラウドとメトロという取り合わせで作っていくというのも考えられると思います。で、今回見ていく内容というのは、デスクトップのアプリケーションをWindows 8でもやはりデスクトップで動かすというこの部分についてご紹介をしていきます。ですからですね、ほとんどメトロスタイルアプリは出てこないですね。ほとんどデスクトップの世界となります。はい。おそらく早期に移行というのを考えた場合には、デスクトップトゥデスクトップという移行が一番多いのかなと思います。そしてですね、まずご安心いただきたいのが、下の方にも書いてあるんですけれども、Windows 7のアプリケーションは Windows 8のデスクトップモードでほとんど動作します。なので、その点はご安心いただきたいと思うんですね。ただ、一部ですね、どうしても互換性が保たれていないという部分がありますので、その点に関してですね、このセッションでご紹介をしていきたいと思います。じゃあ具体的にはですね、どんな互換性の問題があるのかというのが、こちらで、今日見ていく内容っていうのをご紹介しているんですけれども、今回は Q&A 形式でですね、ご紹介をしていこうかなと思います。こんな問題が起こりました、こんなふうに解決してくださいねというスタイルでご紹介していきたいと思います。まずでは一つ目ですね、アプリケーションをインストールしようとしたら OS のバージョンが違いますというメッセージが表示されましたと。バージョン管理の問題ですよね。あとですね、こちらのブルーのスライドに関しては右上の方にアイコンがあるんですよね。ディスプレイのアイコンはこれは Windows 8で発生する可能性があるという問題です。要はクライアント OS の方ですね。で、タワー型の方は、Windows サーバーですね、2012で発生する可能性のある問題となります。つまりこのバージョン管理の問題というのは、両方で発生する可能性がありますということですね。バージョン管理の問題、これはいつもですね、新しい OS が出るたびに言われている問題かと思います。はい。まずですね、Windows 8の内部バージョンは 6.2 ですね。6.2 です。ですから アプリケーションで、例えば OS が XP かどうかっていうのを調べるために内部バージョン XP は 5.1 なので 5.1 かどうかっていうことだけを確認しているとエラーになってしまいます。だいたいこのですねバージョンチェックというのはアプリケーションのインストール時とか起動時にやっているものっていうのが多いのでそのタイミングで発生するものが多いです。はい、じゃあこれはどうやって解決していけばいいのかっていうことになると思うんですけれども、問題への対応ですね。このセッションではコードを書き換えずにとりあえず OS の互換性の機能を使ってアプリケーションを動かすようにしますっていうのを対応という言い方をしています。とりあえずまあその場しのぎっていう感じでですねなんとか動くようにしましょうっていうのがこちらです。で、対応としてはじゃあどんなものが考えられるかというとバージョンライシムを使用するということです。皆さんバージョンライシムシムってご存知ですかね。互換フィックスとか互換モードと言われるものです。Windows のこれは互換性の機能で新しい OS が出たときにですね問題になりそうな API 呼び出しを前の OS と同じように回答するっていうものなんですね。それが SIM とか互換フィックスとか互換モードと言われるものです。で中でもバージョンライ SIM っていうのはこれは、まさにバージョンを偽るんですね。つまりアプリケーションから OS は何ですかと言われたときに本当は、Windows 8なんだけれども例えば XP ですと答えたり Windows 7ですと答える。それがバージョンライという SIM になります。はい、こういうですね、バージョンライ SIM を使うことで、とりあえずそのバージョンチェックの部分のコードを逃れることができるので、その後のコードっていうのを実行することができるようになります。で先ほども言いましたようにこの対応っていうのはあくまでも問題を回避しているだけなんですね。じゃあ根本解決するためにはどうすればいいかというとこれは適切なバージョンチェックを行ってください。つまりバージョンチェックは特定のバージョン以上かどうかというふうにチェックをしていきます。例えば 5.1 以上というチェックの仕方をしていれば 6.2 も含まれるというわけですね。あとはベリファイバージョンインフォという API があります。これはバージョン番号だけではなくてサービスパックが当たっているかどうかとかそういうところまでチェックができるものになるのでこういった API を使うことも考えられます。あとは、これが一番のおすすめなんですが、OS のバージョンではなくて機能を検索するようにしてください。OS の機能っていうのはサービスパックなどを追加することによってですね、新しく、機能としては何か追加されることがありますからその機能があるかどうかっていうのをチェックする方が正しいやり方です。以上がバージョン管理ですね。では次見ていきましょう。アプリケーションをインストールしようとしたらフォルダーへのアクセスが拒否されましたということですね。で、このフォルダーっていうのは Windows 8で追加された特別なフォルダーです。どのフォルダーかというとプログラムファイルズフォルダーの、Windows Apps というフォルダーになります。ここにインストールしようとするとエラーになるんですね。また別の問題としてこのフォルダーがウイルス検出ソフト の, 問題の発生源になる場所とみなされることもあります。でじゃあ一体このフォルダーは何なんだっていうことになると思うんですがこのフォルダーはメトロスタイルアプリのインストールフォルダーになっています。はい、なのでたとえ管理者であってもアクセスができないようになってるんですね。トラスティッドインストーラーというアカウントが管理者になっている、そういうですねフォルダーになっています。ですからアプリケーションのインストールっていうのはここにはできないというわけなんですね。じゃあこちらですね どうやって解決していくか、これは対応策はないですね。解決策しかないです。解決策っていうのは、こちらのセッションではですね、きちんとコードなどを書き換えることで完全に問題を解決するっていうことですね。単なるその場しのぎの回避ではありません。根本解決です。これはですね、単純です。アプリケーションのインストール先として Windows Apps フォルダーを指定しないようにしてください。特にこれはハードコードしているような場合ですよね。そういうのはまずいのでですね、そもそもインストールフォルダーなどはハードコードしない方がいいかなと思いますね。あとは、ウイルス検出ソフトに関してですけれども、ベンダー様がまずはヒューリスティックなどを更新していただくということと、あとはこの Windows Apps というフォルダーをウイルスの検出場所に指定しないということが重要です。検出しようとしてもアクセスできないので、それが原因でエラーになってしまうわけですから、指定しないようにしていくということですね。はい、では次々見ていきましょう。3つ目ですね。3つ目、 PDF ファイルをダブルクリックすると Windows リーダーで表示されますということですね。ちょっとこれだけだと分かりづらいので、もう少し詳しくですね紹介をしていくと、 Windows 8には Windows リーダーというツールがあって、それで PDF のファイルなどが開けるようになってるんですね。で、例えば、PDF のファイルを、拡張子 PDF のファイルをこうダブルクリックして開きますよね。そうすると、この Windows リーダーで開かれます。で、これですね、Adobe リーダーをインストールした後も、やはり PDF のファイルをダブルクリックすると、Windows リーダーで開かれてしまうんですね。で、これは何でなのかと言いますと、これは PDF に限ったことではないんですけれども、プログラムで規定のアプリケーションを変更することができなくなったんですね。よくインストーラーなんかで規定の特定の拡張子のファイルを開くアプリケーションをそのインストールしたアプリケーションに設定するっていうようなものがあると思うんですけれども、それが Windows 8ではできなくなりました。はい、じゃあこれどうなるのかと言いますと、これは規定の候補になるだけなんですね。候補になります。はい、で規定の候補が複数ある場合にはアプリケーションの起動時にそれがユーザーに通知されます。でユーザーが選択していくというような形になるんですね。はい、じゃあ、この問題ですね、どうやって対応していけばいいのかというと、これはユーザーさんにやっていただくっていうことになると思うんですが、コントロールパネルですとか Windows Explorer で規定のプログラムっていうのが設定できますので、それを自分の好きなものですねに切り替えていただくということになります。あとでは開発者の皆様がですね、気をつけなければいけないことは何かないのかというと、それが次の解決策というところです。アプリケーションアソシエーションレジストレーションですね、こちらの、ここの表に書いたようなメソッドを呼び出さないようにしていくということです。例えばこの中のセットアップイズデフォルトというメソッドですね、これは規定のアプリケーションを設定するというメソッドになっています。なのでそういうのは使えないんですね。呼び出したとしてもエラーにはならなくて成功したように見えるんですけれども、設定はされていないという状態になります。無視されるような状態ですかね。はい、じゃあ、これどうするのかというと、解決策としてはですね、最後に書いてありますが、アプリケーションアソシエーションレジストレーション UI のランチアドバンスドアソシエーション UI というメソッドですね、これを呼び出すようにしていきます。これはコントロールパネルの 規定のプログラムの設定の、画面を表示するっていうものになりますので、それを表示してですね、ユーザーさんに選択してもらう、設定してもらうというようにしていきます。じゃあこちらの方ですね、デモでご覧いただきたいと思います。はい、今はですね、私のこちらの Windows 7には、Adobe リーダーが、インストールされていますね。はい、しかし規定のアプリケーションにはなっていませんので、例えばですね、 PDF のファイル、PDF のファイルをダブルクリックすると、もうアイコンでお分かりかもしれませんけれども、このようにですね、Windows リーダーで表示されるということになります。はい、で、じゃあユーザーがですね、この設定を変更していくためにはどうするのかと言いますと、これは先ほども言いましたように、コントロールパネルですとか、あとは Windows Explorer で設定をしていきます。ファイルを選択してですね、はい、で、開くですね、こちらからこの規定のプログラムの選択というのを選んでいきます。はい、で、ここでですね、Adobe リーダーを選択するということですね。そうすると、アイコンも変わりましたね。はい、で、ダブルクリックすると、Adobe リーダーで開かれるということになります。はい、以上が規定のプログラムに関してですね。では、次の問題点ですね、見ていきたいと思います。はい、次の問題点、これもちょっと規定のアプリケーションに絡む問題なんですけれども、ウェブサイトのリンクをクリックしたら IE が全画面で表示されましたということですね。はい、これは、どんな現象かといいますと、デスクトップのアプリケーションの中で何かこうウェブへのリンクがありますと、でそれをクリックしたときにメトロスタイルのブラウザーでウェブページが開かれてしまうということがあります。メトロスタイルの、ブラウザーっていうのは当然全画面で表示されるわけですよね。そうすると起動元のアプリケーションっていうのが見えなくなってしまうという問題です。でこれはどんな、原因なのかというと、Windows 8では2種類のブラウザーが搭載されています。1つがデスクトップアプリケーションのものですね。でもう1つがメトロスタイルのブラウザーとなります。でどっちが起動するのかというのは規定のブラウザーが設定できるんですね。アプリケーションからリンクをクリックしたときには規定のブラウザーが、起動されます。ですからメトロの方が規定になっていると、デスクトップアプリでもメトロのブラウザーが開かれるというわけです。はい、じゃあこれ、一体どこで設定するのかっていうことになると思うんですけれども、これはですね、インターネットオプションのところでリンクの開き方というのを設定することになります。これでも、またですね、見ていただきましょうか。デモでご覧いただきたいと思います。ここではそうですね、では、イベントビューアーあたりを開きましょうか。はい、イベントビューアーを開いて、でイベントビューアーのヘルプにですね、テックセンターのウェブサイトに飛ぶようなメニューがあるんですね。こちらをクリックします。 まあ、そうすると全画面メトロスタイルのブラウザーで表示されるということになりますね。はい。で、まあこれでもいいんですっていう場合は別にこのまま使っていればいいと思いますし、あとスナップの機能とかを使えばですね、一応こうデスクトップとブラウザー両方見ることができます。ただブラウザーはちょっと小さくなりすぎてですね、何が書いてあるのかが分かりづらいと思います。で、まあそうじゃなくてですね、例えばデスクトップのアプリから選択した場合にはですね、デスクトップの IE で表示してほしいとかそういうこともあると思うんですね。じゃあその設定というのを見ていきたいと思います。はい。ブラウザーのですねオプションで設定をしていくんですね。インターネットオプションのプログラムというタブになります。ここで、リンクの開き方が設定できるようになってるんですね。で現在は常にインターネットエクスプローラーでと書いてあるので、まあ、これがメトロでという意味です。であとは常にデスクトップ上の IE でというオプションもありますね。あとは、インターネットエクスプローラーで自動的に判断するというこちらはですね、デスクトップからはデスクトップ、メトロからはメトロになります。まあ、実はそれが設定デフォルトになるので、なのであまり本当は今回取り上げた問題が起こることは少ないかなと思います。じゃあ、インターネットエクスプローラーで、まあ、自動的に判断させるという方にですね設定していきたいと思います。はい。でそうするとイベントビューアーから選んだ場合には、まあ、今度はですねデスクトップの方の IE が開かれたということになります。はい。まあ、これでこう切り替えて見られますね。はい。まあ、IE に関してはですね、単に何て言うんですかね、全画面かそうじゃないかっていう問題ではなかったりします。例えばメトロですとプラグインは使えないですよね。メトロの IE は例えばシルバーライトですとかフラッシュなどのプラグインが使えませんので、リンク先でそういったテクノロジーを使っているという場合にはですね、ブラウザーとしてはデスクトップの IE が開いた方がいいかと思います。はい。でこの問題に関しては問題への対応というものしかないですね。コードで何とかするとかはないです。では次を見ていきましょうか。はい。5つ目ですね、互換性タブにデスクトップコンポジションを無効にする、あ、ごめんなさい、切り替えてませんでしたね。互換性タブにデスクトップコンポジションを無効にするオプションがありませんということですね。これはどういうことかというと、 Windows 8では互換性タブにこのデスクトップコンポジションを無効にするというオプションがなくなっています。皆さんこの互換性タブってご存知ですかね。さっき、バージョン問題のところでですね、互換モードとか互換フィックスっていう話をしたと思うんですけれども、その設定が手軽にできるのがこの互換性というタブになります。例えばこの互換性タブでは互換モードっていうのがあるんですよね。はい。おっとっと。はい。でこの互換モードというのを有効にすると歴代の OS が選択できますので、そうすると例えば XP を選んだ場合には XP 風に動いてくれるということになります。まあ、それで互換性を保つっていうものなんですね。でその他にも個別に設定できる互換フィックスというのがあって、まあ、それがその設定っていうところにあるんですけれども、この中に、Windows 7ではデスクトップコンポジションを無効にするという選択肢があったんですが、 Windows 8ではそれがなくなっているということなんですね。はい。でこれなんでなのかっていうことになると思うんですけれども、その理由がですね、Windows 8では このデスクトップコンポジションを無効にするということができなくなりました、まあ、そもそも皆さんデスクトップコンポジションって大丈夫ですかね。コンポジションって合成とかそういう意味があると思うんですけれども、要は画面上のコンテンツをメモリ上で合成してから描画しますっていうのがデスクトップコンポジションです。これはVista から搭載されている機能になりますよね。でこのおかげでVista 以降の OS ではWindows フリップとか、あとはサムネイルとか、まあ、そういった機能が使えるんですね。ただこのデスクトップコンポジションが有効になるのは、7と Vista ではエアログラスのテーマだけでした。なので例えば Windows クラシックとかそういうテーマを有効にしたときには、Windows フリップですとか、あとは、サムネイルとかですね、そういったものは使えなかったんですね。まあ、それが理由でデスクトップコンポジションが有効な時と無効な時があるので、ですから開発者としては有効な時のパターンと無効な時のパターンっていう2つのコードを書く必要がありました。しかし8ではどうなったかというと、すべてのテーマでデスクトップコンポジションが有効になっています。つまり Windows クラシックですとか、あとハイコントラストモードですね、そういったものでもこのデスクトップコンポジションが有効になっていますので、サムネイルビューとかそういったものが使えるようになっているんですね。またこれ以降はですね、ですから2つの2種類のコーディングっていうのをする必要もなくなっています。まあ、これからのアプリケーションということを考えた場合には、まあ、コンポジションデスクトップコンポジションが有効であるということを前提に書けばいいんですけれども、じゃあ今までのアプリケーションはどうなるのかというと、今までのアプリケーションで、デスクトップコンポジションを無効にするようなコードを書いている場合にはそれをやめるようにしてください。具体的にはこのデスクトップコンポジションを無効にするコードは、DWM Enable Composition という API になっています。はい、でこれを呼び出してデスクトップコンポジションを無効にしている場合には、そこは呼び出しは成功しているように見えるんですが無効化されないので、まあ、要は無視された状態になりますから、こういったコードは書かないようにしていくという必要があります。はい、またあとは先ほど最初に言いましたようにデスクトップコンポジションを無効にするという SIM が Windows 8では、廃止されてますので設定することはできないということですね。はい、では次ですね、次々見ていきましょう。今度は6つ目の問題ですね。サービスの状態がタスクトレイに反映されませんということで、こういうのよくありますよね。サービスが現在動いているか動いていないかという状態をタスクトレイのアイコンで表示したりですとか、まあ、何かしら状態が変更したときにポップアップのメッセージを出すなんていうものがあると思います。そういった機能というのが Windows 8ではうまく動かないことがあるんですね。で、これ考える時のですねポイントが、サービスっていうのはセッション0を使って動いています。セッション0ですね。で一方タスクトレイのアプリケーションですね、これはユーザーのセッションで動いているのでセッション1以降が使われています。まずちょっとそこがポイントになるんですね。はい、でこれ詳しい現象はこんな現象です。以下の通信が失敗するということでセッション0とセッション1のプロセス間通信が失敗することがあります。これが今タスクトレイとサービスの例で見ていただいた例です。あと他にもユーザーモードとドライバーのコンポーネント間通信が失敗することがあります。ユーザーモードっていうのはセッション0とかセッション1以上ですね、まあ、それとドライバーとの通信が失敗することがあるというわけです。で、これ何が原因になっているのかというと Windows 8の新しい 電源管理の仕組みが原因になっています。新しい電源管理の仕組みですね。で、まあ、その話をする前にちょっと電源管理についてですね、詳しく、理解をしておきたいと思います。まず、Windows 8 の電源管理のオプションというのは、まあ、従来のものはそのままサポートされます。電源オンとか電源オフとか、あとはスリープとかももちろん8でもサポートされます。で、ここではちょっとスリープについてですね、注目をしていきたいと思うんですね。まずシステム的にはスリープから再開しましたとか、実行からスリープしますという時ですね、このタイミングで、WM パワーブロードキャストというウィンドウメッセージが各アプリケーションに送られるようにできています。ですから、それをトラップしておけば電源状態が変わるときに何か行動を実行するっていうことができるんですね。スリープになるときとか再開するときに何か行動を実行するっていうことができるようになっています。これは今までの Windows もそうだったっていうことですね。はい。で、このスリープの状態というのはどういう状態かというと、これはすべてのシステムアクティビティが中断します。はい。つまり何も実行されないという状態です。ただメモリの情報は維持されていますので、すぐに再開できるというのがスリープなんですね。で、このスリープという状態はデスクトップもメトロもすべて中断した状態となります。こちらのですね、まあ、グラフを見ていきますと、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、緑と赤のグラフがあると思うんですね。2本出てると思うんですが、上の方がデスクトップのグラフ で、下の方がメトロのグラフになっています。上がデスクトップで下がメトロですね。で、スリープの状態っていうのがここの状態です。つまりスリープの状態の時にはデスクトップアプリもメトロアプリもどっちも実行は止まっているという状態になります。はい。まあ、中断している、動いていないという状態は当然消費電力が非常に少ないです。まあ、ただシステムが一切動いていませんので、まあ、そういうフルで動いているかスリープで一切止まっているかっていう構造は、まあ、PC の場合にはいいかもしれないんですけれども、タブレット PC ではちょっと使い勝手が悪いというところもあります。で、Windows 8ではですね、このタブレット PC も想定した電源オプションが一つ追加されたんですね。それが次のですね、こちらの、接続維持スタンバイという状態になります。これはスマートフォンのような電源管理となります。はい。スマートフォンの電源を入れてちょっと放置した時の状態というふうにイメージしていただくといいと思います。つまり画面は消えてますよね。で、通常、まあ、皆さんが起動したアプリケーションとかもおそらく動いてないですね。そういう点ではスリープのように見えるんですけれども、ただ新着メッセージとか、あとはメールとかですね、そういったものは取得ができていると思います。つまり、この接続維持スタンバイというのは基本スリープなんですね。でも必要に応じて限定的なプロセスが実行されるというパターンになります。まあ、メトロアプリケーションもそうですね。ライブタイルの更新ですとか新着メールのダウンロードっていうのは行われます。メトロではそういう、こうバックグラウンドで動作可能な API っていうのが提供されてるんですね。例えば音楽の再生であるとかファイルのダウンロードとかメールのダウンロードになります。まあ、メトロはいいんですよね。メトロはもうそういう接続維持スタンバイっていうモードを考慮して設計されてますので問題がありません。ただデスクトップアプリは違うんですよね。デスクトップアプリはこういうモードがあるっていうのを、想定はしていません。じゃあ どうなるのかというと、これは基本止まるんですね。またさっきの図と同じで、これ上がデスクトップアプリです。接続維持スタンバイの時、メトロスタイルのアプリケーションは、接続維持スタンバイ中も必要に応じて実行されます。なので緑の線になっているんですね。一方デスクトップアプリはどうかというと、接続維持スタンバイ中は基本的には中断となります。ですから赤く止まっている状態となっているんですね。このようにデスクトップは基本的には中断なんですけれども、それを管理しているのが、デスクトップアクティビティ、モデレーターという、ダムといわれるドライバーになります。カーネルモードのドライバーですね。でこれについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。このですね、ダムというのは接続モードスタンバイ中はセッション0以上のプロセスというのはすべて中断されます。セッション0というのは、ユーザーが普通にスタートメニューとかから起動するようなアプリケーションですね。これは中断モードの場合に中断されているということですね。でセッション0のプロセス、これは主にサービスということになりますけれども、この場合は接続維持スタンバイ中も必要に応じて再開されるんですね。例えばバックグラウンドでメールを受け取りましたという場合にはウイルスチェックが必要になってきますよね。でそういう場合にはウイルス対策ソフトはその間だけ再開されます。で終わると中断してバッテリー寿命に影響を及ばさないようにしているというわけなんですね。こういうふうに見ていただくとですね、セッションゼロのサービスは時々動いてるんですね。間引き運転です。一方セッション1は基本的に止まったままとなっています。そうなるとセッション0が動いていてセッション1が動いていないということが考えられるので、そこで通信ができないという問題が発生するわけなんですね。じゃあこれ一体どうすればいいのかっていうことになると思うんですけれども、解決策がこちらになりますね。2行目に書いてあるんですが、ダムによる中断、あとは中断解除時にも、WM パワーブロードキャストが送信されるということですね。このウィンドウメッセージはスリープとか再開の時にですね、電源の状態が変わると送信されるっていうものでしたよね。それと同じようにですね、送信が行われますので、ですからですね、アプリケーション側で WM パワーブロードキャストをトラップしておくという必要があります。ただですね、この WM パワーブロードキャストには一部あらかじめサービスに通知を要求しておかなきゃいけない、そうしないとメッセージが受け取れないというものがあるんですね。で接続維持スタンバイはそのタイプになります。ですからあらかじめ、登録をしておく必要があるんですね。それが、こちらのですね、レジスターサスペンドリジュームノーティフィケーション API になります。名前の通りですよね。サスペンドとかレジュームに関する通知を受け取るために登録をするということです。ですからこれをですね、あらかじめ読んでおいて、そしてあとはウィンドウメッセージに対応するコードを書いておくという必要があります。でこのレジスターサスペンドレジュームノーティフィケーションという API はウィンドウハンドルをですね、引数として取るんですね。ですから基本的にこれはウィンドウを持つ、アプリケーションの場合に使えるというふうに考えていただくといいと思います。じゃあウィンドウがないアプリケーションの場合はどうすればいいかっていうと、これはコールバックを指定するために一番下の API ですね、パワーレジスターサスペンドレジュームノーティフィケーションという API、 これを呼び出すようにしてください。これはですね、基本コードを書き換える解決策のタイプになりますね。 でそうではなくて、とりあえずの手段、対応の方はどうするかというと、これはパワーダムというですね、SIM がありますので、それを当てておいてください。互換フィックスを当てておきます。そうするとレジスターサスペンドリジュームノーティフィケーションで登録をしていなくてもウィンドウメッセージが受け取れるということになります。ただこれを使った場合にも当然 WM パワーブロードキャストというウィンドウメッセージを受信した時の処理コードは書いとかないといけないですよね。はい、はい、では次見ていきましょう。次はですね、ドットネットフレームワーク 3.5 のアプリケーションが起動しませんということですね。でこれ起動しようとするとどうなるのかというと、このようなですね、ダイアログボックスが表示されます。ドットネットフレームワークの 3.5 のアプリケーションをインストールしようとしたり、あとは直にコピーして起動しようとした場合にこのようなメッセージが表示されるんですね。でこれはなぜなのかというとですね、Windows 8をクリーンインストールした場合には .NET フレームワーク 3.5 は無効になっています。これクリーンインストールした場合になりますので、7からアップグレードした場合には規定で 3.5 が有効になっています。じゃあ 3.5 のですねアプリケーションを使う場合にはどうすればいいのかというと、これはインストールを行ってくださいということですね。でちなみにさっき、こんなエラーが出るんです、ダイアログが出るんですという画面を最初にお見せしたと思うんですけれども、ここでインストールをすることもできます。インストールをするっていうオプションを選べば Windows アップデートを使って、.NET フレームワークの 3.5 が実行されると、インストールされるということになります。ただ何かしらの理由で、例えばネットワークがつながってませんといったような理由で Windows アップデートからダウンロードすることができないという場合には、これは再販付可能パッケージを使ってインストールしたりですとか、あとはアプリケーションのパッケージの中に .NET フレームワーク含めることもできると思うので、それでインストールするという考え方もあります。でこれもできないと、何らかの理由でできませんという場合には、これはですね、Windows 8の、OS のイメージを使ってですね、セットアップのイメージを使ってインストールを行ってください。.NET フレームワーク 3.5 を有効にする方法が、2種類考えられます。1つ目がですね、まずは OS のISO イメージから、ソースの SXS というフォルダーですね、これを、ローカルのディスクにコピーしておきます。でその後 DISMEXE というコマンドを実行していきます。これは実行中の OS の構成を変更することができるという、そういうコマンドです。要はこのコマンドを使って .NET フレームワーク 3.5 を有効にするということですね。ただこれだと各マシンで DISM っていうですねコマンドを叩かなければいけないので、それはちょっと難しいです。マシン台数が多いですというような場合にはレジストリキーを設定する方法もありますので、こちら最後に書いておきましたけれども、こちらを使うという方法もあります。これでしたら例えばグループポリシーなんかを使って設定するということもできると思います。じゃあこちらはですね、デモでご覧いただきたいと思います。現在私の Windows 8ではDotNet フレームワーク 3.5 はインストールされていません。ですので DotNet フレームワーク 3.5 のアプリケーションですね、ダブルクリックで実行しようとすると、さっき紹介したようなインストールしますかというメッセージが出てくるわけですね。で例えばインターネットつながっていないので、インストールは今 Windows アップデートを使ってはできませんというような場合ですね。この場合には、今回はOS の ISO イメージから、ファイルを引っ張ってきて やってみるというのを、見ていきたいと思います。ファイルの方はもうすでにコピーをしておきました。こちらの、.net35 というフォルダーの方に、必要なファイルですね、これを全部コピーしておきました。であとはですね、DISMEXE を実行していくという必要があります。これ管理者で実行しなければいけないので、コマンドプロンプトを、右クリックしてですね、でここですね、この管理者として、あ、ごめんなさい、このですね、あ、起動しちゃいましたね、すみません。管理者として実行というのを選択していきます。はい、で、ここで、先ほどのですね、コマンドを入力していきます。エラーになってますね。スラッシュが抜けてましたかね。はい。で、そうすると有効化が始まります。ちょっとこれ時間がかかるので放置しておいてですね。先に次を見ていきたいと思います。はい。後で戻ってみますね。はい。では、次ですね。次の互換性問題、VB6 のアプリケーションは使えますかと、はい、こちらはですね、基本的に Windows 7と同じです。VB6 のランタイムは Windows 8でもサポートされますし、あと VB6 の IDE に含まれるコントロールなども引き続きサポートされます。ただサードパーティーのライブラリーとかはサポートされませんので注意してください。そして最後ですね、アプリケーションを Windows 8ネイティブモードで実行したいという場合ですけれども、これはですね、今までと同じです。Windows 7と同じ。アプリケーションマニフェストのコンパジビリティセクションですね、こちらで設定を行ってください。Windows 8の ID の方は、こちらの方になりますね。はい、各、OS の Vista とかですね、あとは7、8のそれぞれの ID が、こちらの方に書かれています。はい、ただこれを使うことによってですね、確かに Windows 8として、Windows モード、8モードとして動くことができるようになるわけですけれども、その代わりですね、影響を受けるコンポーネントが、このようなものがありますので、その点は注意が必要ということになります。じゃあ、そうですね、先ほどの、機能ですけれども、まだ有効になってないですね。あと 0.2% なんですけれども、そうですね、こちら100% になったら、多分こちらのセッションが終わる頃には、できますので、気になる方はぜひ見にいらしてください。はい、じゃあすみません、ちょっとデモの方が最後お見せできなかったのが心残りなんですが、以上になります。はい、今回は Windows 8の互換性問題ということで見てきましたけれども、基本的には互換性は高いです。7の例えば XP から Vista の時とかですかね、そういった互換性の混乱というのはあまりないのかなと思います。ただ少ないながらも今日紹介したような互換性問題というのはありますので、ぜひ皆様のアプリケーションを8上で検証し、 8への準備というのを進めていただければと思います。はい、では、私のセッションの方は以上になります。最後にですね、アンケートの、ご協力をお願いいたします。こちらのセッション ID は SP-022 になりますので、よろしくお願いいたします。では最後までご静聴いただきましてありがとうございました。